日露戦争の状態をちょっとそこに簡単に書きましたが、まあ、ニコライ2世時代の帝政ロシアですね、トルコの方と戦った後南方に出るためにアジアの方に来たわけですね、まあ、ウラジオストックっていう名前は東方の征服という名前なんですが、まあ、そこを拠点としてですね、当時まあ一応中国には秦という国と、それからまあ朝鮮にも国があったんですけど、あってなきかごとき国だったもんですから、秦を脅して、この北方のシベリアからですね、こともあろうに満州を縦断して旅順に至る鉄道とですね、旅順港を軍港にしたという、まあ旅順港つったら北京のすぐそばでですね、まあもう秦の出身地っていうのが満州ですから、まあそこを全部占領したようなもんだったんですね、まあ、その後朝鮮の真ん中を鉄道を通して釜山に軍港を作るっていう計画でやってたわけですね。なかなか今 その中国とか韓国北朝鮮を見ますとね、そういう状態というのは予測できないんですけど、想像ができないんですけど、まあ、当時は支配階級が人民を国民を支配するっていう所有するっていう関係でしたのね。ですからまあ、例えば秦の皇帝にしてみればですね、自分の出身地の満州がロシアに接見されるわけですけど、まあいいよと、少し貢ぎ物でも持ってきたらいいよっていう、まあ、そんな感じだったんですね、まあ、朝鮮もヤンバンっていうのが支配しておりまして、まあ、住民はもう本当にこう途端の苦しみっていう、そういう状態だったわけですね。まあ、日本人はちょっと想像できないんですけども、外国ではこういうこといくらでもありまして、支配層が儲かればいいと、国を売るっていうか、そういう感じなんですね。でこれはもう大変だっていうんで、日本だけがちょっと全然別の体制だったわけですから、国民のための国家っていうのは、まあ、日本しかなかったもんですから、でこれはいかんっていうんで、日露戦争が始まった。まあ、非常に日本は悲壮な感じだったんですね。もう、軍事体制もダメ、船もあんまりない、お金もない、何もないっていう状態だったんで、当時の伊藤博文がですね、まあ、日本は多分ダメになるだろうと、しかしその時には私も一兵卒となってロシア兵と戦うんだと、まあ、そういうふうに言ってるような、まあ、悲惨な覚悟だったんですね。ところが案外日本は強かったんですよ。もちろん東郷平八郎が率いた日本の連合艦隊がバルチック艦隊を完璧に破ったようにですね、陸上では乃木希典将軍がですね、第3軍つの率いまして、まあ、旅順要塞をとにかく陥落させました。まあ、この話は非常に難しい話なんで、別の時に述べるとしまして、その後に、まあ、いわゆる世界では日本だけっていうのが行われたのが、この乃木大将がステッセル、ロシアのステッセル将軍と水師衛というところで会見をしました。その時の写真が、これですね、勝ったのが乃木大将の方日本軍で、負けたのがステッセルのロシア軍なんですね。で日本では戦争が終わったら武士道ですから、まあお互いに健闘を称えるということになるわけで、この写真は別にそんなに違和感がなく見ることができますが、日本以外の国っていうのは武士道がありませんからね、負けた方はすぐ虐殺するとか恥ずかしめるとか、まあ、そういうような感覚だったわけですね。だからロシア側もびっくりしたわけですよ。ちゃんと対等に、取り扱うという、この日本の、武士は武士で戦うけども、戦うのはまあ国の命令とかそういうお殿様の命令で戦うけど、お互いに恨みがあったりはしないんだということで、この水師衛の会見というのは非常に大きな影響があったわけですね。まあ歌も非常に有名な「水師衛」とかいう歌がありますが、夏目の木に弾丸が当たってですね、そういうところに乃木大将とステッセルが会見をすると、まあもちろん勝者と敗者ですから若干の差はあってもですね、お互いに紳士として、国を代表して戦ったということを称え合うという、まあ、そういう雰囲気だったわけですね。で、日本軍はさらにこの旅順を落として、その後奉天で、ロシア軍と激突します。もちろん当時のロシア軍というのは一応陸上のロシア軍ですね。ロシア陸軍というのは世界最強と言われてましたからね。 世界最強のロシア陸軍と、それから日本の、まあ、出来立ての陸軍ですから、まあ、当然勝敗は見えていて、ロシア軍が勝つと思ってたら、まあ、ここでも、まあ、日本軍の奮闘もあり、乃木大将率いる第3軍の奮闘もあってですね、奉天海戦では損害、死亡者としては日本の方が多かったんですが、ロシアが敗走したと、後退を余儀なくされた。もちろんこの頃ロシアでは非常にこう政情が乱れておりまして、ニコライ2世の帝政ロシアからですね、レーニンが率いる共産ロシアに変わりつつあるところだったということもあるんですが、まあ、いずれにしても日本という東洋の小国がですね、ロシアという当時のヨーロッパの大国を破るということで、この戦争はまあインドのネルーもそうですし、まあ、いろんな人にアジアの人に大きな影響を与えました。それまでは、コロンブスのアメリカ大陸発見以来ですね、約400年間、黄色人種、黒色人種はですね、白人に全て負けてたわけですね。全敗だったわけですが、これでやっと一矢を報いて、アジアのアジア人であるからといって白人に負けるわけではないという、まあ当たり前のことですけど、それを実証した戦争だったわけですね。しかし今日ここで水死鋭の会見1月5日をですね、日本の記念日の2番目に挙げた理由はですね、その後の乃木大将の行動なんですね。そのまずはですね、日本に帰って、もうみんなはもう狂気してるわけです、国民は。乃木大将はもちろん英雄になりました。しかし、乃木大将はですね、戦争で死んだ多くの兵士がいるので、それを明治天皇に詫びて、自分は自刃したいと、死にたいと言ったわけですが、明治天皇が、いやそれは俺が生きてる間はダメだと、まあ天皇ですから俺なんて言わないから、陳が生きてる間はダメだと、陳が死んでからに死なさいと言って、乃木大将はその後学習院の院長なんかをやった後、明治天皇がお亡くなりになったあと大喪の日にですね、お葬式の日に、夫人と共に自刃しております。しかしその間にですね、乃木大将はまずステッセルが敗れた将軍としてモスクワに帰りますと、皇帝がですね、まあ、死刑という判定ですね。それは敗れた将軍ですから、外国だったら死刑。それを乃木大将がですね、嘆願書を送って、ステッセルはもう勇敢に戦ったということを訴えて、ロシア皇帝に訴えて、ロシア皇帝はそれを聞いてステッセルを、まあ、シベリア送りに確かしたと思うんですが、まあ、一応負けた将なので罰は受けるんですが、その罰を軽減した。しかし敵将がですね、敵の将軍が、除名を願うなんてことはですね、これは日本のやっぱり武士道、まあ、特に乃木、丸助のようなですね、人格者でないとしないことですよね。まあ、これだけでも驚いちゃうんですが、まあ、その後確かステッセルがですね、死んだ後ですね、その家族、まあ、死ぬ前もそうだったかな、家族へですね、生活費などの面倒を見たのが乃木大将なんですね。乃木大将も2人の息子がいまして、子供2人の息子だけだったんですけども、2人ともこの旅順の攻防戦で死にます。つまり自分の指揮下の兵隊の士官の中に入っていた長男と次男をですね、共に戦争で、その旅順の後遺戦で、失うわけですね。だから全体の戦争の像というのがどういうだったか。それで乃木大将のその若い頃ですね、若い頃、まあ西南戦争の熊本攻防戦なんかにも参加してるわ、官軍の方で参加してるわけですが、その指揮ぶりとか記録っていうのは残ってるんですけど、一応それを昔読んだ感じではですね、それほど立派な人っていう感じがしなかったんですけど、その後成長されたか、もともとそういう人だったか、この日露戦争前後の乃木大将、それから日露戦争後ですね、明治天皇が崩御されて、自分と夫人が自刃する までの乃木大将は実に立派で、まあ絵に描いたような人だったと言えますね。確かに風貌もですね、その当時の写真というのが何個か乃木大将の写真が残ってますが、実にこう爽やかで覚悟があって、まさにそのまあ今国会とかですね、まあ今学術会議なんかが揉めておりますが、そういう低次元の人たちの顔とはですね、全然顔つきが違うんですよ、全く。だから、まあ当時の日本人というのがですね、どんなに立派な人間だったか、それは単に軍事が結構強かったとかいうんじゃなくて、人間そのものが立派だったんですね。それが、東郷平八郎の日本海海戦の勝利になり、それを押した国民の勝利だった。ただポーツマス条約っていう、その日露戦争の後の外交交渉で、まあ、失敗したわけじゃないんですが、あまりいい結果を得られず、その全権代表だった小村寿太郎の自宅をですね、日本人が襲うという、そういうような、まだ今のちょうどコロナ騒ぎみたいな日本人のダメさもですね、まだ当時もあったとは言えるんですね。いいことばっかを言うわけがいかないんですが、少なくともその日本の軍人がですね、世界にも稀なような行動を取ったということは日本人の誇りであります。子どもたちが祖先に対して誇りを持てない国民は全部ダメになっちゃうんですね。まあ、戦後のイギリスがそうなんですね。イギリス病っていうのは、イギリスは素晴らしい国だったと教えてた当時は、子どもたちは元気だったんですけど、イギリスも世界を制覇したとも言っても悪いことをいっぱいしたっていう、まあ、今で言えば、リベラル派みたいのが出てきてですね、それが教科書を作ったもんですから、戦後のイギリスの若者はみんな働く意欲も失い、誇りも失ってダメになっちゃったんですね。だから過度に、なんちゅうか日本人が素晴らしいとか言う必要はありませんが、現実にこの水死への会見とか乃木将軍のように立派な人がいたらですね、それはやっぱり立派な人をその称えるということが国民としては非常に大切なことで、それが子どもたちの将来を明るくするという点でですね、私は日本の記念日と、まあ、いうこのシリーズを、まあ、やってるわけであります。